You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、昨年丹波篠山にホテル VIP アルパインローズビレッジをオープンさせた株式会社 JR 代表取締役の早川須賀子さんです。早川さんは大阪出身、大阪市立扇町高等学校を卒業後キヤノンに入社、22歳で結婚後出産、専業主婦となった早川さんが1987年33歳の時に現在の会社を創立。主婦から社長へ、ゴッドマザー早川社長のパッションな生き方とは。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは早川須賀子さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、久しぶりの女性ゲストなんですけれど、家庭の主婦から会社を設立されたという早川さんにお話を伺います。豊中市に早川さんの会社 JR はあるんですけど、どんな事業を展開されてるんですか？
株式会社 JR がですね、創設されたのは今から19年前になるんですけれども、1年後の、18年前、国鉄が JR という総称で立て上げられた全く同日に、私たち株式会社 JR も立て上げられました。
はい。誰でも JR というと、あの JR かなって思いますよね。
そして、国鉄の JR と間違われてですね、はい、JR ですと申し上げて、会社の方に訪問しましたら、さあどうぞどうぞということで、役員室に通されて、はい、あら、国鉄の JR じゃなかったんですかということで、非常に、苦笑された思い出等もたくさんあります。
ね、実は早川さんの方が JR という名前をね、付けられたのは先だったんですよね。
そうです、1年前です ね。
はい、1987年の会社設立ということなんですけど、なんか社員の方も大変ユニークで多彩でいらっしゃるそうですが。
はい、普通では、考えられないような、年齢構成、そして職種構成だと思います。まず年齢は19歳から84歳まで、35名おります。
19歳は分かるんですけど、かなり84歳は得意ですよね。
すごいでしょう。私の会社は生涯現役ということで、うん、それぞれの方々が生かされるために、働きの中に立ってくださったご家族までもこの会社に一歩、加わっていただけるという状態です。元商社マンおり、元中学教師、カメラマンに、そして看護婦さん、またプロの司会者や、そして、音楽家などもおります。で、私の高校時代の友人も同級生で2人いるんですね。
はい、
30年来の友達が4名います。変な会社ですね。
つまりご家族ぐるみの採用ということをね、されてるようなんですけど、じゃあもうあらゆる業種をこうあらゆるメンバーでやってるっていう感じなんですね。
はい、一人一人が生かされるということで、定款は32もありまして、それぞれが私はこんなことができるということがあれば、はい、じゃあその部門は今日解説することができますという準備万端整っている会社です。
わかりました。早川さん自身はどのような経験、どのようなお仕事を担当されるんですか？
はい、私自身は金銭的な、資金繰りはもちろんのこと、そして新しい部門の開設等に最も関わることが多くあります。私の、小さな時からの経歴なんですけれども、はい、3人姉妹の一番下だったんですけれども、父は男の子が欲しくてですね、男と言いながら、3番目にまた、女の子が生まれてしまいまして、小学校の私に父は、いつも事業の話をして、新規事業の話をしてくれました。私はその話が楽しくて楽しくて仕方がなかったんですね。でただ父の方は、私が幼稚園の頃から入退院を繰り返す、病気の本当にスペシャリストで、33もの病名を持っていました。
へー。
ですからもうその幼い時から父の背中また父の姿の中にはもう病と入退院の繰り返しの弱さばかりを見てきました。しかしその弱さの中で私たちはまた、借金にですね、大きな裏番に反抗をして家も取られ
保証人になられたってことですね、はい、
保証人になった後、二度もそうした厳しいところを通って家族自身は非常に厳しいところを通りました。
非常に貧乏の中で過ごされたと。
貧乏ですね非常に貧乏で、小学校の学費が払えない給食費が払えない、そうした時期はもう当たり前のこととして一家心中を考えようかという時期も2度ほど小学校の間に体験しました。
今の早川さんからはもうなんか想像もできない、ずっとこう豊かにされてたのかなっていうイメージなんですけど、非常に苦学して学校も卒業されたということですが。
そうなんですね。中学2年の時にはもう私自身が母の苦労を背中で見ていまして、ああもうこの母を支えようということで、その日から私は母にもう金銭的な負担をかけまいということで、高校進学はどうしてもしたかったので、中学3年生からアルバイトをして、
はい、
入学金、制服、まあ、その準備もろもろ、その日から今日に至る日まで、両親からお金はもらったことがないという生活をしてきました。
すごいですね。なんか今の、若い子たちにぜひ聞いてほしいなと思うんですけどもじゃあもちろん高校時代もアルバイト、
はい、高校は機械体操部に行ってたんですが、その機械体操部の終わった後にもアルバイト、夏休み冬休みは1日に2つから3つのアルバイト、
掛け持ち
ハードですね。ただしそのハードな中にすごく豊かな時間を過ごしたように思って、私自身は苦痛ではなく、とてもそれを楽しみながら過ごすことができました。
ね、すごく早川さん人望があられるというふうにね伺ってるんですけど、その頃のたくさんお友達もできられたんでしょうかね。
もう本当に友達に支えられて今日の私自身があると言っても過言ではありません。アルバイトをして、実は一番遅い時間には12時ぐらいまでアルバイトをしなければならなかった時にですね、あるグループの人たちが私を毎日、3年間雨の日も風の日も必ず迎えに来てくれて、エスコートをしてくれたという、そんな人たちや学校の中ではありのままの私の姿をもうどんな時にも応援して、アルバイトがあるなと思うと掃除を代わってくれたり、とにかく支えられながら、生活してきました。また高校の先生はもう非常に応援してくれて、頑張れということで、学費を応援するぞって言ってくださった先生が2人もおられたり、人には恵まれた時間を過ごさせていただきました。
すごいですね。またその高校時代のお友達が今も会社で何人かご一緒なんですよね。
そうなんです。高校時代の同級生が2名、そして、働いている時代の人間がまた3名、そうした多くの方々に支えられて今日の会社があります。
なんか早川さんの生き方が心身と伝わってきますけれど、そんな早川さんがアルバイトをして機械体操部をして真っ只中青春を過ごされた頃の思い出の曲です。カーペンターズでイエスタディワンスモア、お聞きください。カーペンターズでイエスタディワンスモア、お聞きいただきました。今日のゲストは株式会社 JR 代表取締役の早川菅子さんです。早川さん、この曲に思い出があるんですか？
そうなんです。高校時代にはたくさんの友人に恵まれましたけれども、社会に入ってからはありのままの心を、誰かにお話しするということがほとんどできない中、キャノンで出会った、お取引の先の方が私の心に、会話をする時があって、ありのままの話をしてる時に、僕はギターを弾いてるんだけどっていうことで、じゃあ、こんな曲があるっていうことで何曲も何曲も弾いてくださった中に、心に止まって涙がポロポロポロポロ流れて聴いた思い出の曲です。
じゃあお勤め先の頃にねギターで歌っていただいた、
そしてその方も今 JR にいてくださっています
なんとその時のギターの金も JR で働いてらっしゃるんですね。
はい、
すごいですね。そして家庭の厳しい事情でも早くから自立されてた早川さんなんですけど、ご結婚も早かったんですよね。
そうなんです。20歳の時に私の方の家は、借金が多くありましてね、母がお好み焼き屋さんをオープンしました。私は勤めながら月水金朝の4時まで、働いて、1時間半か2時間眠って会社に行くという時間を過ごしていました。 でそんな流れの中でやっぱり多くくたびれながら、頑張ったけれども疲れたなって思う時、出会って2ヶ月で結婚を決めて
電撃結婚ですね、
というか家の重荷から逃げたかったかなっていうのが本当の心だったかもしれません、
22歳で結婚、そして、翌年ご長男を出産されてるんですけど、専業主婦になられていかがですか、
はい、2歳の時に、私の父が他界しました。
お子様が2歳の時に、
はい、そしてその父が亡くなった後、何度も何度も父の夢と何か会話ができるようなそんな時間があったんですけども、
お父さんが夢に立たれるということですね。
そうですね、はい、もう150回ぐらいでしょうか、もういいのにと言いながら
150回お父さん出てきはると怖いですけど、はい、
怖いですね、で何か伝えたいのかなと思ってる時に、私自身もさまざまな変化をその時に、夫婦の生活は動機が不純だった私には非常に惨憺たる結婚生活でした。
うまくいってない、
全く、はい、でそんな中で自分自身がどんどん追い込まれていって、その夢を通しても、ああ何のために生きてるんだろうと思いながら、死の谷のところに3度ほど、本当に立ってしまうところを通ってしまいました。
3回自殺未遂をされるんですよね。
そうなんですね。でその度に人が、助けてくれて、私自身はなんとかもちろん今日の存在があるようにして助けられたんですけれども、その日々の中から、主人とは離婚、そして小学校2年生の息子と2人で生活はしてたんですけれども、どんどんお金がなくなっていくし、はい、1200円しかなくなった時に、牛乳を1本、買って、今でも覚えてるんですが、はい、180円引くと1020円になった瞬間には、ああもうこれはダメって思って冷や汗が流れた日を今も覚えています。そして餓死するかもしれないなと息子と2人で、見据えながら、どう本当に新しい一歩を踏み出せばいいのだろうと迷った日を今も鮮明に覚えています。そんな中で、株式会社 JR の一歩を踏み出すのに本屋さんをスタートしたんですね、
はい、
自分にできることということで、わずかなものが、人の支えの中から与えられて、そして本屋さんをスタートしながら、お友達に自分自身の身に起きてる出来事を本にまとめて書いた時に、
自助伝を出されたんですね。どん底体験の自助伝、
はい、どん底、こんなどん底って言いながら、友達や親戚やいろんな人たちに、そしたらどうしたどうしたということで、1人2人と集まってきてくれた人たちが賛同して、分かった、じゃあ一緒に仕事しようよということで、それが今の JR の土台となりました。
すごいですね。なんかこう、どんな大企業家の話かと思ったら、すごく苦労された中から、パッとね立ち上がられた早川さんのお姿を垣間見るんですけれども、最後にですね、この JR、 これからどんな風に発展していかれるのか、お話伺っていいですか。
はい、株式会社 JR で働いてくださっているお一人お一人は真実で、そしてそれぞれが自分の、特技を持っています。でその方々がどのように生かされるのか、定款の32も生かされながら、彼らが一つ一つの部署を開いて生かされていく中で、私たちは年齢が60歳を超えても自分たちのまだまだ力を持っていますから、生涯現役ということを私たちの株式会社 JR はモットーとするとともに、そのご家族もそれぞれが互いが生かされ合うようにという願いを持って JR を歩こうと思っています。
早川さん のモットーというか、みんなの幸せ応援団長っていうのがね、私はすごく好きなんですけれども、さて、早川さんは多元な方でね、詩も書かれる、ポエムですね、書かれるっていうことなんですけれど、今日はラジオレターで岩原さんに早川さんの作品の一つをお届けしたいと思っています。そして来週も早川さんにスタジオに来ていただいてお話を伺いますが、来週は昨年丹波篠山にオープンしたホテルビップアルパインローズビレッジ誕生のエピソードを伺います。今日はこの辺でお別れいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のラジオレターは早川すが子さんの自作の詩、急な坂をお届けします。代読は岩原真紀子さんです。
急な坂、いつも通る長い長い急な坂にため息が出た。ここに来ると疲れが私多い。足が急に重くなる。ある雨の日、この急な坂に差し掛かった。 傘を深く沈めて歩き始めた私の目には、私の歩く道と私の足だけが見える。小さな雨の粒と羽水が見える可愛い世界があった。人とすれ違ったが、足しか見えない。女の人だ。でも私は振り返らない。足元しか見えない今日の急な坂、いつもと違う道のようだ。突然歩みが楽になった。振り返ると私はもうその長い長い急な坂を登りきっていた。その日私の足は重くならなかった。とても不思議な気がした。遠くに目を注ぐことも大切だけど、苦しい時、辛い時、悲しい時、足元を見つめて今できることを逃げずに一歩一歩歩き続けることの大切さを知った。この日から私はこの急な坂が好きになった。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週から番組の放送時間が変わります。4月7日から毎週木曜日夜7時からに変更です。どうぞお間違いのないようにお聞きください。来週のゲストは今週に引き続き早川須賀子さんです。昨年丹波篠山にオープンしたホテル VIP アルパインローズビレッジ、その誕生のエピソード、多くの人々と情熱を持って触れ合う早川さんの目指すものとは、どうぞお楽しみに。 VIP アメージングインタビュー、この番組はエンジョイ・ユア・ソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。